希望あふれる明日に向かってあなたに送るバイブルウェーブ。お相手はバルナバ先生こと持田博嗣と
鈴木美穂です。
よろしくお願いします。
バルナバ先生、
はい、
私がバイブルウェーブの仕事を始めたばかりの頃、友人にこの仕事を始めたんだっていう話をしたんですね、
はい、
そしたらたまたまその友人が女子高校がキリスト教の学校だったそうで、
あ、ミッションスクール、
はい
はい、
そこでなんか思い出したんだけど、キリスト様の教えの中に、目には目を、歯には歯をっていうのがなかったかなって。
あ、目には目をね、
はい、
歯には歯を、
はい、で私は、あ、そうなんだ、うん、初めて その言葉自体は知ってたんですけど、キリスト教の言葉だったのかなと思って、そのことを思い出して先日調べてみたんですね、
はい、
そしたら旧約聖書にはこれが確かに載っていて、そしてハンムラビ法典、と呼ばれるものなどにも、書かれていて、実は人類が一番最初に制定したのが、この目には目を、歯には歯をというちょっと怖い復讐の、教えなのだという説なんかも書いてあって、本当に怖いなと思ったんですね。
なるほどね。
先生もご存知ですよね。
そうですね。まあ、ハムラビ法典っていうね、
はい、
王様、古代のバビロニアの王様ですけども、その王様がこの、法律を、ね、制定されたのはやっぱり理由があって、
はい、
目は、目をもしやられたらね、目だけにしときなさいと。
ああ、目だけ。
目だけね、歯をやられたら歯だけにしなさいと。そうしないとどうしてもね、相手をその目をやられたらもう殺してしまうとか、歯をやられたらもう体全体を、ね、痛めつけちゃうとか。
あ、それ以上にひどいことはしてはいけないということなんですね。目をやったら必ずやり返すとか、そういう意味ではなく。
なくて。
そうなんですね。
そうですね。
でも確かに目にはそうですね、一つで止めておけば、それ以上は広がらないということですよね。
そうですね。どうしてもね、復讐っていうのは連鎖するっていうか、食い止めるのが難しいっていうのが、多分古代も現代も共通する人間にとって
難しい。そうですね、確かに。
そうですね、やっぱり、例えば何かね、自分の国のビルを攻撃されたときに、今度は、相手のビルだけっていうわけにいかないで、その敵対する国全体まで破壊してしまうようなね、ことがあると、
もう、
そこでまた仕返しになって、もう報復合戦になってしまう。その報復しだすと復讐の連鎖が止まらなくなってちゃうわけですよね。
ああ、そうですね。でも復讐をしない、一つで止めるっていうのが難しいんですかね。
そうですね。
しないのが本当は一番いいのかも。でも自分を守らなくてはいけなかったり、例えば日本でも今武器を持つべきか持たないべきかとか、そういった話も、ニュースなどで取り上げられていると思うんですが、どうなんでしょう。
そうですね。難しい問題ですね。やっぱりこう、家に例えたら、家の中に泥棒が入ってこようとしている、
はい、
で武器を持ってるのに、こちらが何も武器を持ってなかったら、それはやっぱりどうなのかな、セキュリティっていうかね、そういうことから考えると、だから国が警察を持つっていうのは大事だと思うし、当然のことだと思うんですけども、ただ日本の場合はね、いろいろ歴史的な過去の経緯があるから、軍隊を持つのがいいのかどうかっていうことになると、難しい問題だなって思いますね。
そうですね。
そうですね。まあ、何かこうね、嫌なことをされたら制裁を加えることがいいかとか。
そうですね。でも制裁を加えないことで、許すことによって、どんどんその、悪いことを続けたりすることもありますよね。
そうね、助長させてしまうっていうか、そのね、悪い誘惑の方向にどんどんその人、あるいはその状況を、高めてしまうっていうと、それも問題ですよね。
そうですよね。
じゃあちょっとここで一息入れましょうか。
はい。 のって実はすごく難しいのかなって気もするんですね。例えば私は嫌なことをされると、その人に復讐をするとは思わなくて、割と逃げてしまいますね。そういうの復讐するのにもパワーがいるし、その分のパワーは何か違うことに生かしたいと思ったりもするんですね。先生はどうですか、何か嫌なこと、その復讐ということ。そう
ね、復讐ね、まあ、自分が受けた被害の状況とか事柄にもよるかなと思うんですけどね。まあ、小さなこととか人間関係のことであれば、もう軽く気を変えて気分転換してね、さらっと受け流していく方が自分も相手もいいかなと思うんですけど、事柄が深刻だったりすごく大事なことだったり、それで自分や自分の家族とか誰かの命に関わるようなことであれば、それをその見過ごししたり、ただもう見て見ぬふりをするような形だと、それもまたどうかなと思うんですよね。だから復讐っていうこととちょっと違うかもしれないけれど、何か自分が被害を受けた時に、イエス様がおっしゃった言葉でね、そのマタイによる福音書の18章の中で、まずその人と2人だけのところで個人的にその人に会ってそのことを話すようにと、でもしそれで聞いてくれたらいいんだけど、聞いてくれなかった時に、もう1人か2人ね、誰か自分の信頼できる人と一緒にその人のところに行って話すと、でそれがもしダメだった場合は、教会の役員、牧師とかね、教会の長老さんかな、そういう人にこう一緒に行っていただいて相談すると、そういうふうにね、イエス様は段階をこのステップでね、追って私たちにアドバイスしてくださってるんだけど、だからまあ事柄にもよるけれど、まずその人のところに行って、あなたのしたことで私はこういう被害を受けてるとかね、こういう心でいるというようなことを言ってあげた方が、いいのかなと思うんですね。ですね。それで、まあ、分かってくれたらいいんですけども、それでもね、分かってくれない場合もあるかもしれませんね。イエス様は、マタイによる福音書のね、5章の中で、あなた方が聞いている通り、目には目を、歯には歯をと命じられている。しかし私は言っておく、悪人に手向かってはならない。誰かがあなたの右の方を打つなら、左の方をも向けなさいと。
これはすごく難しいですよね。
そうですね。
その、とても嫌なことをされた相手に向かって、もっと嫌なことをしてもいいですよ、と自らを。与える、投げ出す。
そうね、そのためにはよほど自分の側に気持ちにこう余裕というかね、懐が広くて、
そうですよね。そんな人だと、そう考えられません。私は。
同じような言葉をパウロという人がローマの教会に宛てた手紙の中で言ってるんですけども、愛する人たち、自分で復讐せず、神の怒りに任せなさい。復讐は私のすること。私が報復すると主は言われると書いてあります。あなたの敵が飢えていたら食べさせ、乾いていたら飲ませよう。悪に負けることなく善を持って悪に勝ちなさいって言ってるんですね。
善を持って。
悪に勝つ。すごくね、この言葉を書いているパウロ自身、実は教会を迫害していた、イエス・キリストに敵対していた、人だったんですね。そんなね、彼がイエス・キリストに愛を愛されて、そしてイエス・キリストが彼のことを復讐するんではなくて愛されたので、彼にはその許されるっていうことが分かって、そして自分が誰かに何か被害を受けた時も、それを自分で復讐しないで神様に任せて、そして相手のために祝福を祈るというふうに変えられていったんですよね。
そうすればでも誰もこれ以上傷つくことは、ないですよね。
そうですね。そういう意味では私たちがね、自分が神様にどれだけ愛され許されているかということを感じれば、感じるほどその時初めて人のこともね、許せたり復讐の連鎖を止めることができるんじゃないかなって思いますね。
はい、
はい、ありがとうございました。それではここで 番組からのお知らせです。
今週のプレゼントですが、今週はぶどうの恵みスプーンを抽選で5名の方に差し上げます。おはがきにぶどうの恵みスプーンと書いてお申し込みください。プレゼントやお便りの宛先は郵便番号 101-8691 東京神田郵便局支所箱190番、バイブルウェーブの係、郵便番号 101-8691 東京神田郵便局支所箱190番、バイブルウェーブの係です。お手紙をくださるときには、あなたの住所、氏名、年齢、それから今お聞きの放送局名をお書きください。締め切りは2月2日金曜です。
それから番組に取り上げてほしいテーマがありましたらお寄せください。バイブルウェーブにはホームページもあります。ぜひ見てください。
www.jesus-web.org www.jesus-web.org です。
番組へのご意見ご感想もぜひお書きください。あなたからのお手紙もお待ちしています。バイブルウェーブではファックスでのお便りも歓迎しています。
ファックス番号は03-3292-7605、 03-3292-7605です。
バイブルウェーブでは教会紹介もしています。ぜひ近くの教会に行ってみたいなと思われる方は、はい、ぜひお便りください。紹介をしたいと思います。
はい、
それではバイブルウェーブ、来週のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会。お相手はバルナバ先生こと持田博次と
鈴木美穂でした。
それではお元気で。
さようなら。